村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
人は、どうして、他人が転落していく姿を、嬉しく思ってしまうのでしょう。
え？
なぜか我々人類って、誰かがこけてるとか、失敗してる姿っていうのを見ると、なぜか、心ならずも、うふって思ってしまう時がありますよね。
あります。たまにね、たまに。
ましてやそれが栄光からの転落だったりするとね。
ああ。
人類の歴史にはですね、栄光からの転落なんてものはそれこそね、ゴロゴロしてるわけですよ。
はい。
今日はですね、下平さん、
はい、
栄光からの転落をこの夏の終わりにまあ終わりっつってもね、まだまだ暑い、はい、そんな時期じゃないですか。
うん。
ね、もう、そこでね、もう、ダメになってこうよ、みんなと。
もう、そっち系？
気温がダメなんだから。ね、相変わらず暑いんだから、もう、いそのこと、
そうですね、
もう、ああ、ダメだなーっていう気分を盛り上げていき、なんとか乗り越えようと。ね、こう思ってるわけですよ。
うん。
でね、これ、きっかけになったのがね、以前、はい、番組でご紹介した、これはですね、第194回、
うん、
うっかり発明3、日常編というのを取り上げた、
はい、
麻酔。
麻酔、はい。
フォレス・ウェルズさんっていう方が発明したんですよ、なんて話をしましてね。
うん。
で、麻酔を、まあ、発明というか発見というか、うん、で、治療に使おうと思ったんだけども、っていうお話をチラッとしたんですが、
はい。
これですね、より詳しく調べてみると、
うん。
転落どころの騒ぎじゃない、命を落とすレベルっていうことが分かりまして、しかも騙し騙されっていう、そんなことをですね調べ始めたらまあ面白くなっちゃったので、
はい、
その辺から今日はですね、栄光と転落のね、
はい、
いろんな人の栄光と転落を盗み見てみようかと思っているわけなんですね。
はい。
それでは今週もそんな雑貨店、そろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあ、じゃあ下平さん、
はい、
行きましょうか。麻酔の発見者、うん、発明者、フォレス・ウェルズさんの栄光と転落の歴史。
はい。
まずはこの方ですね、1815年って言いますから、もう200年も前ですね。
はい。
1815年の1月21日、アメリカのバーモント州ハートフォードに生まれます。
うん。
生まれいいんですね、この方ね。裕福なね、大地主の息子として生まれるんですよ。
おぉ。
で、まあそういった、まあね、家柄を生かしたのかわかりませんけども、
はい。
歯医者さんになるんですね。ボストンでですね、歯医者さんになりまして、
はい、
もう若いんですよ。21歳で故郷に帰ってきて開業します。だから開業医ですね。
21。すごい。うん、
ただね、今だとね、開業医なんて言うと金持ってんぞーって感じしますけども、
うん、
ま、その当時はね、そんなでもなかったみたいですよ。まだね、医者っていうのは金がこう儲かる職業っていうほどでもなかったみたいです。
はい。
で、1844年、29歳の時。
うん、
この時にですね、亜酸化窒素ガス、これいわゆる笑気ガスと言われるやつですが、
はい、
亜酸化窒素ガスの吸入実演会っていうのを見に行ったんですよ。
うん。
で、なんか亜酸化窒素ガス吸入実演会なんていうと非常にこう堅苦しい学術的な感じがしますけども、
うん、うん、
まあ見せ物ですね、見せ物。
は？
あのこれはね観客からね参加者を募って吸ってみたい人って言って、
はい、
吸ってみたい人ってやってでガスを吸わせるんですね。
はいはい。
でこの亜酸化窒素ガス別名笑気ガスって言いますので、うん、吸うとですねみんなこう、ま、酩酊状態になりまして、
はい、
よたよたするんですね。でおかしな状態になるのでそれをみんなで見て笑うっていうショーなんです。
あ、
見せ物小屋ですねほとんどね。
はいはい。
でこれにですね、ホレスウェルズさん友人と一緒に参加してまして、
うん、
で自分でも吸ってみたいって言ってね吸ってみるんですよ。
お
で友人もね一緒に参加して吸ってみたんですね。
はい。
まあベロンベロンになりましてね。
お
でこの友人よりもねホレスウェルズさんの方が一足早くこう酩酊状態から覚めたみたいなんですね。
はい、はいはい。
でするとですね友人はまだ酩酊状態でベロンベロンしてるんですよ。でその友人の足元を見ますと、
うん、
友人がですね足から血をダクダク流してるんですね。そして笑ってるんですよ。怖い怖い怖い怖い。足から血を流しながら笑ってる友人が目の前にいるという。
いや怖い怖い怖い。
でおいと、あの、うん、友よと、
はい、
足から血出てるけどって言っても本人は笑ってるんですよ。って言って、そうかーいなんつって本人気づいてないんですね。
ああ。
でここでホレスウェルズさんはこれ麻酔に使える、まだね麻酔って言葉はなかったんだと思うんですけども、
はいはい、
これはこう麻痺してるから麻酔に使えると気づくんですね、
うんうんうん、
で歯医者さんでしょ、
はい、
それまでの治療っていうのはほら痛みはもう我慢するしかないんですよ、うんうん、
はい。
だって今我々ね歯医者さんいて今麻酔があっても嫌じゃないですか。
嫌ですね。
削られたりね抜かれたりね、はい、まあ、最近はだいぶね、はい、痛みは減ってるみたいですけども、
うん、
その当時はだってそれがありませんからね、
はい、
我慢するしかない。我慢できない場合には、うん、患者を縛りつけるしかなかったんですね。
そうですね。
なんてことをやってまして、普段からねあの、うん、ホレスウェルズさんだけではなくってみんなね医者はね胸を痛めたらしいんですよ。
うん、
治療のためこの人を良くするためとはいえこんな痛みを与えてるっていうのはもう両親がもう胸がたまらんと心が、
はい、
というのでいつも気にしてたんですね、
うんうん、
だから足怪我してんのに痛みを感じないってことはこれ使えるんじゃないかってことにやっぱピンとひらめくんですね、うんうん、
はい。
でホレスウェルズさんその、ショーの翌日ですよ。もう
早っ。
自分でね亜酸化窒素ガスを吸って、
はい、
知り合いの歯医者さんにね親知らず抜いてもらうの。もともとねショーに行った時点で痛かったらしいんですけども、
お
ちょうどいいやって。でも
ちょうどいい
こう原理とかなんか分かんないまんま、
うんうんうん、
ね、翌日吸っちゃうって、ね、手術しちゃうっていうなんチャレンジャーだなと思いますけども、
はい、
で抜いてもらったらね大成功したんですよ。痛くないと、
うんうん、
だから彼発見者ではあるけども治療に使った本当の最初の人物ではないんですよね。
ああそうか。
自分は被験者ですから。
治療された側か。
そうされた側なんですよ。でも大成功してこれでいけるってなってやり始めたんですね、
は
い、この亜酸化窒素ガスを使った治療っていうの、
はい、
そうするとですね痛みを感じさせない医者として大人気になるんですよ、うん、
お
そりゃそうでしょう。だって、僕らで考えてみればね、
はい、
あそこの歯医者さんは全く本当に痛くないよって宣伝しているのを見たら、
うんうんうん、
行ってみたくなるじゃないですか。
はい。
でそれがね大人気になって評判になって患者さんがね山ほど来るようになったんですね。で彼ねあんまり欲がなかったんですね、
うんうんうん、
で欲がないのが彼のいいところでもあり、後のですね転落を招いてしまうことにもなるんですが、
あ、はい、
後々ね特許争いにも発展するんですよ。
う
ーん、ね、金はいいから発見者としての名誉だけ認めてほしいという主張をするんですね。
へえ。
それぐらいねあんま良くないの。
うん。
でですね、まあ欲よりも名誉、まあ名誉よりも患者のためっていう考え方しますので、
うんうん、
この麻酔をね一般に広めたいと他の医者にも、
はいはい、
だからこの効果をみんなに知ってほしいんだって言って、うん、マサチューセッツ総合病院でですね公開実験するんですよ。
はい。
いろんなね医者の卵とかもう名前の通ってるお医者さんとか呼んで、
うんう
ん、こんな効果があるんですよってことをやるんですね、
はい、
でも自信満々ですよ彼は。だって自分でやってるし、
うんうん、
それまでにもね、はい、患者さん何人も何人もやって痛くないって言われてるんだもん、
うん、
でですねじゃあ、学生さんの中にこう実験に参加してくれる人いませんかって言って募って、うん、で、まあ、ちょうど歯が、ね、痛かったっていう学生さんを、うん、まあ、被験者にしてね、うん、でガスを吸わせるんですよ、
はい、
で歯を抜こうとするんですね。じゃあいいですか、うん、皆さん見せてくださいね、彼は痛みを感じませんよなんて言って、まあ、ペンチみたいなものでね、
はい、
彼の歯をぐりぐりぐりぐりと学生さんの でボランティアで参加してくれた彼の歯をぐりぐりぐりぐりやるわけです、
うん、
するとどうでしょう、学生さん痛がり始めるんですね、うんうんうんって言い始めるんですね、
はい、
大丈夫大丈夫大丈夫、多少なんか感じるかもしれませんけど大丈夫、いきますよ、ググーって、おぐぐぐぐぐぐってことになって、
はい、
実験失敗しちゃうんですね、痛くてね我慢できんってことになっちゃうの、でみんなからなんだペテンシーってね蔑まれるんですよ、
はいはい、
でお前が成功した成功したって言ってるのは嘘じゃないかって、ね、みんなから総攻撃受けちゃうの、
うん、
でなんでかっていうとですね、
はい、
この時用意してたガスの濃度が薄かったんですね、
あのね
現在ではね亜酸化窒素っていうガスは麻酔に使う場合はね、はい、亜酸化窒素が 30% ぐらい、
うん、
で酸素が 70% ぐらいっていうのを使うんですって、うんうん、
はい、
亜酸化窒素 30% 酸素 70%、
うん、
で亜酸化窒素ガスってねいい点がもう一個ありまして、痛みを感じさせないっていうのとね、はい、
うん、
あのね抜けが早いんですって、
あ、へえ、
だから現在では亜酸化窒素 30% 酸素 70% その吸わせておいて、
うん、
酸素 70% あるでしょ、
うん、
だからね、このガスの供給を止めるとこう酸素の影響でね抜けていくんですよすぐ、
へー、
しかもね、まあ、ガス止めるだけではなくてその後ね違うの吸わせてスーッと抜けてったりするらしいんですね、はい、
うーん、
ところがですよ、
はい、
ウェルズさんがね自分でやった時には、
うん、
亜酸化窒素 100% 使ったのね、これ危険でしょ、
危ないですよ、
だって亜酸化窒素 100% ってことは、
はい、
酸素吸えてないんだもん
ですよね、
窒息ですよ下手したら、
はい、
でもまあね効果を表すと多分ガスのマスクとかをね取ったんでしょ
う、うん、
だから呼吸することもできたんだと思うんですが、
うん、
この時ねマサチューセッツ総合病院で公開実験に使った時には、うん、薄かったんですね、
うん、
で失敗しちゃって効果がなくって、はい、ペテンシーと言われてしまうんですね、でこのウェルズさん、
はい、
ウィリアム・モートンという弟子がいました、
うん、
彼はですねいろんな説があるんですが、もともと詐欺師だったんではないかとか、もともとはなんかいろんなね賭け事とかね悪いこといっぱいやってて、
はい、
賭博とかをね違法な賭博とかをなんかやってて、うんうん、で流れてもう、ウェルズさんの弟子になったんではないかなんてことも言われたりするんですが、
うん、
でそれでもですねウェルズさんの元について医者にはなるんですね、歯医者さんには、
はいはい、
心一旦入れ替えたんですよきっとね、
うんうん、
でウェルズさんの公開実験失敗するのを見て、
うん、
彼の中にですね 悪の心がふつふつと蘇ってしまうんですね、これ単にうまくやんなかっただけで、だってこれまで近くで見てたら本当に麻酔の効果は確かだし、
うん、
実験が失敗しただけだろうと、
うん、
で落ち込んでるウェルズさんからですね詳細を聞き出すんですね、
はい、
どんなガスを使ったんですかと先生と、
うんうんうん、
でどんな様子ってどのぐらい吸わせてとかっていうのをですね、
うんうんうん、
でもウェルズさん落ち込んでますから話を聞いてくれる相手は欲しいわけですよ、
はいはいは
い、いや俺本当はこういう風にやってこうやって成功してたんだよなんて聞いて、うんうんうん、ああなるほどなるほど、多分ねこっそりメモを取ったんでしょう、
うんうん、
でじゃあ自分でやってみようかなと、
うん、
モートンさん思うわけですね、
はい、まあ、
要するに横取りしてみようかなと、
ああ
ね、ただですよ、
はい、
そこはですねやっぱりちょっと悪知恵働くんですね、
うん、
同じ亜酸化窒素ガスを使うとあのウェルズと同じでペテンじゃないかって疑われちゃうといけないので、うんうんうん、
はい、
違うガスが使えないかなってことを探し始めるんですね、
お
するとですねいいアドバイザーがいるんですよ、
はい、
知人で科学者化学者もですねチャールズ・ジャクソンっていう人がいます、う
ん、はい、
この人もですね公開実験に参加してまして、
うん、
ね、ハーバードメディカルスクール卒業してるんですね、
お
でこの人にね友人なんで相談します、
はい、
するとですね効果多分よく似てるものにエーテルっていうガスがあるよってことを教えられるんですね、
はいはい、
でこれ使えばいいよって言って、
うん、
でさらにですねこのエーテルの、まあ、液体になってる部分を、
うん、
歯茎に垂らしてからガスを吸わせるとさらに効果があるよっていう風にしてアドバイス受けるんですよ、これもですね後々いろいろ絡んでくるんですが、
はい、
でそっかって言ってじゃあって言うんで今度はですねウィリアム・モートンさんが公開実験に踏み切ります、
うん、
で結果から言うとですね、
はい、
この実験大成功するんですよ、
お
なので後々ですね、まあ、この人が本当に最初に麻酔を発見発明したんではないよってことは分かるんですが、
うん、
それでも未だにですね実験をやった日10月16日はエーテルデイって呼ばれて記念されてます、
へ
ー、エーテルガスを使ったので、
うん、
でこの時の実験ねすごいのよ、
ん、
ですね、ウェルズさんは歯を抜く実験でしたよね、うん、失敗しましたけど、
はいはい、
このモートンさんがやった実験はですね、
うん、
患者さん首にですね腫瘍ができてまして、
はい、
これをみんなの前で切除するっていう、これをですね実験したんですね、公開実験を、
はいはい、
それまではこういう手術も麻酔なしですからね。
あー痛い。
そう、なんとなく今歯医者さんの話をしてましたんで、
うん、
歯のことばっかり頭にありますけども、
うん、
お腹の中とかもあるいはこうね皮膚縫うとかも全部麻酔なし。
痛い
痛いだからこそね麻酔をなんとかしたかったんですみんな。
はいはい。
で、モートンさんはですね患者の首の腫瘍を切除する実験手術っていうのをやります、
うん、
ただですねこの辺がやっぱり、ま、歯医者さんだったってこともあるし、
はい、
まあちょっとねこの出場の怪しい方ってこともありまして、
うん、
自分ではですね執刀しないんですね。
はい。
で他のお医者さんにですね頼みます。
うん、
この時もですねまたねさっきのマサチューセッツ総合病院ここでやるんですが、
うんうん、
このマサチューセッツ総合病院の外科部長のウォレンさんに頼むんですね。
へ
え、偉い方です外科部長、
うん、
でこの方はですねウェルズさんの実験でも司会を務めてまして、
はい、
懲りろよと思うんですが、
はい、
懲りないんですね。一回失敗してるのにウェルズさんが、
はいはい、
それだけやっぱりね患者さんの痛みを和らげるってことに対してみんな貪欲というか、
うん、
やりたかったんですよ。だからこう言ってます彼、うん、患者の痛みを和らげることができるチャンスを逃すことなどできないと、
うん、
だからもしかしたら怪しいかもしれないけども、
はい、
でもそのチャンスがあるんだったらって言ってね挑戦するんですね、
うんうんうん、
で、やってみたらですね、
はい、
成功するんですよ。
お
で今度こそ成功だと。でこれでエーテルデーって呼ばれるようになっちゃうんですが、うん、
はい、
でなんとか患者の痛み和らげてあげられるぞってみんな思ったんです、
うん、
外科部長のウォレンさんも思いましたよ、
うん、
ところがですねこんな外科部長のウォレンさんその他諸々のお医者さんの願いをよそにですね、
うん、
モートンさんは麻酔の技術を一般公開しないんですね。
え、
なぜならばですよ、
うん、
金儲けられるじゃないですか。
ああ、自分がやれば。
そう、自分で独占しちゃえば。
うん、
だからですね公開実験成功してから11日後にはもう特許取得してます。
お、
はい、これでもうみんなは使えないっていう風にして、使いたかったら僕の特許使ってねーと。でね、これね特許をね取得した背景にはいろいろありまして、
はい、
麻酔薬の正体がバレるのまずいんですよ。
え？
っていうのもですね、エーテルって言いましたよね。
はい。
エーテルってねアルコールに硫酸を加えて蒸留するだけでできるんですね。
うん。
ありふれた物質なんですよ。
はい。
作るの難しくないの。
うん。
もうなんならねどこにでもある物質なの。
うん、
だからあこんなもんなんだって言うと、まあ、どこにでもあるものって実は特許取れませんので。
あ、
だって水とか空気に特許取れないでしょ。
そうですね。
だからこれは特別なもんなんだって言って、製法とかね全部内緒にして、
はい、
特別なもんですって言って特許取っちゃうんですね、
うん、
でさらにねバレないようにこのエーテルガスにねこう香料香水ですね、
うんうん、
混ぜたりね、あるいはね特別な吸入器具、うん、これがいるんだって言って、もうねまんまと詐欺師の手法ですよ。
お
こんなものが必要なんだってのを作ってで売ったりしようとするんですね、うん、
はい、
これで大儲けだぞと。ところがですねやっぱり相手は医者でしょ、
うん、
分析すればすぐバレるんですよ。
あ
ですぐにバレてみんなエーテルを使い始めるんです、
うんうん、
だってあなたのエーテルじゃないんでしょと、
うんうん、
むしろ特許取っちゃった別のもんなんでしょと。
はいはい、
僕が使ってんのはエーテルだからって言ってみんなですねそっちを使い始める。
あ、なるほど。
同じもんではあるんですけども、
はい、
ね、ありふれたエーテルだからって使い始めるんですね、
うん、
で、まあ、今でもねあの科学者が特許を取ったりはしますので、特に薬学の分野ではね、うん、
はい、
まあ、そうやって薬学やってる人、医者とかね、そういうのは金儲けしようと思ってんじゃないのと思うかもしれませんけど、これ実は逆で、うんうん、
はい、
企業の場合にはもちろん営利目的ですね、特許を取ってね囲い込みってやるんですけども、
うんうん、
医者とかね科学者とかそういった方が発見者の場合ね、特許を取ることで逆にみんなで使えるようにするっていう方法を取ってるんですよ今は。
へ
え、例えばですね iPS 細胞の山中伸弥教授、
はい、
あの方も iPS 細胞で特許取ってるんですが、
うん、
営利目的でない限り研究だったらどんどん使ってっていう風にしてですね公開してるんですね。だから特許を取るだけであって、
うん、
それに対してなんか請求しますよってことはやらないんです、
うんうんうん、
もしじゃあ自分は科学者だから金儲けなんか興味ないから特許取らないよってやると、後からね特許誰かが、悪意のある人間が特許取っちゃって、
うん、
独占されちゃう可能性があるんですよ。
ああなるほど、うん、
だから科学者あるいはね医者とかが発見者が積極的に特許を取ってそれを公開するってことでみんなが使えるようにするっていう手法を現在では取ってるんです。
はい。
それと真逆やってんのがねモートンさんなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもさすがにバレまして、
はい、
みんながですねエーテルだからって使い始めちゃうんですね、
うん、
でですね、挙句の果てにはですねアメリカ政府までその麻酔を使い始めます。
お
っていうのもですね当時のアメリカはね、
はい、
メキシコとの戦争の真っ最中なんですよ。
あ
怪我人出るでしょう、
はい、
そこでねこれまでは戦場で痛い痛いって言ってるのをさらに痛い痛いにしちゃうような、
うんうん
ね、手術を行ったんですが、テルをこの、ね、麻酔を使えば大丈夫ってことで、はいはい、アメリカ政府までがですね特許を認めたんですよ、
うんうん、
認めた側のアメリカ政府までが麻酔を、ね、使い始めちゃうんですね、
うん、
でこうなるとどうなるかと、
はい、
モートンさんはですね売れるぞと思ってエーテルをね大量に用意してたんですよ、
はい、おうおう
香水混ぜて、
はい、
さらにですね吸入器具、
はい、
特別製ですって言ってたんまり用意したんですね、
うん、
不良在庫になるんですね。
あやっちゃった
やってしまいました、
うん、
でさらにですね本当の発見者であるベルズさん、
はい、
それからですねアドバイスをした科学者のジャクソンさん、
うん、
その他大勢との間でですね特許裁判が起こるんですね。
お
本当の発見者は私だとか、いやいやいやいや俺がアドバイスをしたからだ、だから特許はこっちのもんだっていう風にして、
うん、
で特許裁判で、モートンさんですね非常に精神的にですね疲れ果ててしまいまして、
はい、
公開実験から22年後、
うん、
22年後のですねある晩のことでした、
はい、
泊まっていたホテルから突然飛び出しまして、
は、
窓からではないです玄関から勢いよく飛び出しまして、
は
い
は
い、向かいの公園にある池に飛び込みまして、
はい、
そのまま溺死してしまったんですね、もうこう精神的に参ってしまって、
あー
あーと、
はい、
でですねアドバイスをしたジャクソンさん、
うん、
ね、エーテル使うように言った人、
はい、
この人はですねアルコール依存症になりまして、
あ、
先に死んでいた亡くなっていたモートンさんの墓に向かってですね叫び続ける毎日を送ったんですね。
あ、
お前なーと。で最終的にはですね、当時の言葉で言うと精神病院に収容されて、
はい、
そのまま精神病院で生涯を閉じると。でその病院というのがですね、
はい、
ウェルズさんとモートンさんが実験をしたマサチューセッツ総合病院であったのも何かの因縁だろうと。でウェルズさんですよ、
はい、
元の発見者、
うんうん、
彼はですねやはりですね精神的に病んでしまったのかもしれませんね、ニューヨークで再出発しようとしていたんですね、
はい、うん、
でまたこの麻酔の研究しようと、
はい、
で亜酸化窒素ガスの代わりになんか使えるもんないかなと、エーテルの代わりになるもんないかなと、さらに、
うん、
あったんですよ、
はい、
クロロホルムを使いまして、
お
クロロホルムって毒性がありまして、
はい、
彼はですねまた自分が実験台になって実験してるんですね。
あ、
で実験してるうちにクロロホルム中毒になりまして、
はい、
娼婦、
はい、
まあ体を売っている女性たちにですね、次々と硫酸を浴びせるという事件を起こしまして、で、留置所にまた放り込まれまして、
はい、
で正気を取り戻した時にはですね時すでに遅しなんですね。
あ、
そういった娼婦にね硫酸浴びせるなんていうこともまたやってましたので、
うん、
もう絶望したんですね、
はい、
でですね留置所で、自死します、
うん、
この時にですねどういう方法を取ったかっていうと、
はい、
自分の足の動脈をですね隠し持っていたカミソリで切るんですね、
うん、
その傷がですね骨に達するほどの傷だったらしいんですよ、そんな傷き、ね、切れないでしょ普通、
うん、
どうもですねカミソリの他にクロロホルムを持ってたらしいんですね。
あ、
だからクロロホルムで自分に麻酔かけて、
うん、
で自分の足切って命を絶つという。
あ、
もうなんかね、せっかく医学史に残る発見をしながら、
うん、
もう麻酔に翻弄された人生だったんですよ彼は、
はい、
などという方がいらっしゃるのが麻酔の歴史、
うん、
他にもいらっしゃいますよ。 栄光から転落。
はい。
ですね、この方はヨハン・アウグスト・ズッターという方で、
はい。
この方はですね、アメリカのゴールドラッシュに絡んだ栄光と転落です。
はい。
ですね、1849年、49ers なんて言いますけども、うん、
はい。
アメリカゴールドラッシュの年なんですね。
うん。
この年はですね、カリフォルニアで金が出た、しかも砂金だと。
うん。
砂金でね、なんであんなに重宝されるかっていうと、
うん、
ね、あるいはありがたがられるかっていうと、掘らなくていいからなんですよね。ほら金って地下にあってね、
はい、
岩の間に挟まったりするので、うん、それを取って砕いてで溶かしてとかやらなくちゃいけないじゃないですか、
はい、
でも砂金は花から金ですからね。
お、
掘る必要ないんですよ。だからね、砂金ってあんなにね重宝がられるんです、
うんうんうん、
でみんながね、金が出たって 49ers だって言われてね、カリフォルニアに押し寄せたわけですね、うん、
はい。
ところがその熱狂の中でですね、全財産を失って人生破綻させた人がいるんです。
はい。
しかもね、カリフォルニアで最初に金が出たまさにその場所、そこで、この方がヨハン・アウグスト・ズッターさんなんですね。
はい。
この方はですね、ヨハンとかアウグストっていう名前でもお分かりの通り、ドイツ出身なんですね、もともと。1803年にドイツで生まれました。
はい。
ところがですね、ドイツで仕事に失敗しまして、
うん、
事業に失敗して妻とですね、子供を残してアメリカに渡るんです。
はい。
1803年っていうと、まだアメリカは独立したばっかりですね。
うん。
1776年に独立ですんで、
はい。
なので、独立したばっかりのアメリカに渡って新天地だと。
うん。
でこの頃ですね、アメリカというのは一旗あげて、で一山当てようという移民が退去して押し寄せてきてる頃でして、
はい。
でですね、彼もそれにね、波に乗っていくわけですよ、ズッターさんも、
うんうんうん。
でまずニューヨークに行き、でそこからセントルイスター、サンタフェだと点々としながらね、
はい、
いろんな仕事をして、いつか家族を呼び寄せるんだって言ってね、一旗あげるんだとお金を貯めるんですね、うんうん、
はい。
である時ですね、こんな噂を耳にするんですよ、
うん。
大陸の西の方になんか信じられないぐらい豊かで、
うん、
早い者勝ち、もうもらっちゃっていいよって土地があるよっていうことを耳にするんです、
うんうんうん。
カリフォルニアっていう名前らしいと、
はい。
これですね、西部開拓時代のまだもうちょっと前なんですね、
うん。
だからね、まだまだね、こう先住民というか原住民というか、
はい、
あのネイティブアメリカンがまだまだたくさんいて、
うん、
西部に行くのは命がけの時代なんですね、
うん。
でもね、アメリカはこれから政府はね、西部を開拓したいからって言って、はい、いいとこあるよっていうね、宣伝をいっぱいしたんですよ、うんうんうん、
はい。
でずっと朝もそれに乗りまして、
うん、
ただ一人で行くわけにいきませんから、
はい、
その頃ね、西に行くっていう集団があったんですね、
うん。
何の集団かというと宣教師ですよ。
はいはい、
ね、キリスト教の教えを広めるんだっていう人々と一緒にね、うん、長く危険な旅をしまして、ようやくですね、バンクーバーに到着します。
はい。
西海岸の方ですね、
うん。
でもね、カリフォルニアからするとね、バンクーバーってずいぶん北なんですよ。
うん。
でこれなんでそんな北の方に行っちゃったかっていうと、南の方にはね、ネイティブアメリカン、先住民がいるので、
はい、
彼らからしてみればね、侵略者ですからね、
うん、そうですね、
黒人なんていうのは、
うん、
だから侵略者が来るってから当然攻撃するわけですね、
うん。
でその襲撃攻撃を恐れて、まずは北の方に行こうと、
うん。
でバンクーバーからですね、船でカリフォルニアに、まあ海の方がね安全ですから、
はい、
行こうと思うんですが、
うん、
バンクーバーからね、カリフォルニアに行く船がないんですよ、その当時。航路がないの、
はい。
で仕方がないから、彼はですね、じゃあいろんなとこ経由していこうって言って、まずどこに行ったかっていうと、
うん、
ハワイに行きます。なんでやねんと、だからね、バンクーバー北の方から一旦ハワイに行って、
はい、
ハワイって南の方でしょ、
うんうん、
だハワイからだったらカリフォルニアに行けるだろうと思ったらしいんですね。
お、
南の方だしと、
はい。
ところがどっこい行かないんですね。ハワイからはね、やっぱりカリフォルニアに行く船がなかったんですね。だからどうするかと、もうね、紆余曲折にも程がありますよ。ハワイからね、まずアラスカに行くの。
お、
ますます北じゃんと、
うん。
でアラスカからならメキシコに行く船があるんですよ。
へえ。
じゃあメキシコにって行くんですが、メキシコにはね、直行する船ではなくって、途中でサンフランシスコに寄るんですね、うん。
はいはい。
もうカリフォルニアすぐそばですよ、
うんうん。
だからそこで寄った時に降りるんです、ようやく。
はいはい。
でようやくカリフォルニアに行きました。
うん。
でこの頃のカリフォルニアは白人の人口が5000人、
うん、
ネイティブアメリカンが3万人、
うん。
まあ、白人にしてみれば危険な土地なんですね、まだまだね、
はいはい。
だから人があんまりいないから取り放題と、
うん、
ネイティブアメリカンさえいなければね、
うん。
で、まあ、ネイティブアメリカンから土地を奪って早速ね、土地を開拓するんですよ、
うん。
と思ったらね、
はい、
開拓する必要もないくらいね土地が肥沃なの。ほら我々なんか土地を開拓っていうとね森を切り開いてとかね、
うんうん、
斜めのところを平らにしてとか日本人の感覚で思うじゃないですか、はいはい、ところがアメリカはね真っ平らなんですねいろんなとこ。花から真っ平らだし、
うん、
土地もね肥沃だからもう種まきゃ生えるじゃんと、
うん、
であっという間にですね穀物が大量に実るんですね。
はいはい。
で実ったものを売って大儲けするんですよ、
うん、
でその金を使ってさらに農場を広げて牧草も育てて牛も飼って、うん、豚も飼って、うん、牧畜業畜産業も始めます。
はい。
で今カリフォルニアって下平さんのもう下平さんもうカリフォルニアといえばこれでしょう、ワイン、うん、
はい。
でカリフォルニアでねあのワインのためのブドウの栽培を始めたのもこのサッターさんなんですって。
へ
え。ズッターさんか、ズッターさんなんですって。
へ
え。ねっていうんで下平さんにもねちょっと関係のあるズッターさんですよ。
うん、ちょっと、
ね、でこの広大な土地と財産を手に入れたズッターさんなんですが、はい、
うん、
唯一のですね不安材料があるんですね。
はい。
この頃アメリカはメキシコと戦争してるんですね。
おお。
1846年から1849年、はい、先ほどもねちょっと出てきましたけども、うん、アメリカメキシコ戦争ってのが行われてます、
はい、
でこれがですねちょうど終わったんですよ、
うん、
ズッターさん来た頃、
うん、
でこれにアメリカが勝利してテキサスとかカリフォルニアがごっそり正式にアメリカのものになりました、
うん、
でこれで不安要素完全に解消ですね。
はいはい。
ね、自分が開墾している、まだね、開拓している土地がどっちものになっちゃうのかなって思ったらアメリカが勝って、
うん、
完全に、不安要素解消と、
はい、
苦節13年、
うん、
アメリカ初の大富豪になったんです。
お
でズッターさんはドイツから妻と子供たちを呼び寄せます、
はい、
ところはですね妻と子供到着するでしょ、
うん、
どんな大豪邸に住んでるのかしらと思ってやってきてみるとですねズッターさん山の中の小屋に住んでるんですね、うん、
え
ちっちゃい小屋にね、まあ、ちっちゃいったってね、まあ、一室とかではないですけども、はい、
うんうん、
そのもともと持ってる大豪邸に比べればちっちゃいちっちゃい小屋にねしかも隠れ住んでるの、
うん、え
どういうことよと妻は問い詰めるわけですね、
はい、
するとですねこんなことが起こったんですよ。妻と子供が到着する前年、
はい、
ズッターさんの使用人がですねズッターさんの元に駆け込んでくるんです、
うん、
ズッターさんと川でこんなもの見つけたんですけどって言って、
うん、
なんかキラキラ光ってるんですけどと、
はい、
砂金だったんですよ。
お
でズッターさんが川で砂をすくってみるとですねたくさん砂金が混じってるんですね、
はい、へえ。
でこの噂がね広まっちゃったんですね。
あ
でズッターさんは、まあ、ズッターさんはね内緒にしようとしたんですけども、
うん、
使用人たちの間でね噂が広まっちゃいまして、
うん、
まずは、
うん、
で使用人たちは仕事を放り出してね砂金取りに行くようになっちゃったんですね。
うん。
だってズッターさんの仕事してるよりもまあ、サボって仕事放り出して先に取ってそれ売った方が金になるんだもん、
うん、
でその様子が新聞記者にも嗅ぎつけられまして、
はい、
記事にされちゃうんです。
ああ
そしてねさらにアメリカは西部を開拓したかったでしょ、
はい、
宣伝材料に使われちゃうんですよ。
ああ
大統領自らねカリフォルニアで金が出たって発表しちゃうの。でね、一説によると1年間で10万人以上がカリフォルニアに来ちゃうんですね。その人たちが目指した場所がどこかっていうとズッターさんの農場なんですよ、
うん、
だってそこで砂金が出てんだもん、
はいはい、
だからお構いなしに入り込んでって破壊の限りを尽くすんですね、うん、
あきつい。
でそれを避けてズッターさんは山小屋に隠れ住んでたんですね。
あ
でもそこ開拓したのズッターさんでしょ、
はい、
あそこ俺の土地やんけと言ってまずアメリカがドイツからやってきた長男にですね、うんうんうん、法律の勉強させまして、
はい、
で、まあ、法律家にさせるんですね、
うん、
で俺の土地を取り返せと、
うんうん、
なので、訴訟を起こします、
はい、
訴訟の相手もちろんまずはカリフォルニア州政府、
うん、
それからですね、農場を破壊した1万7000人、
うん、
どうやって調べたんだろうか名簿作ったんですかね。
はあ、
でこの人たちを相手取って訴訟を起こして、
はい、
なんと勝つんですよこれ。
お
しかも全面的に、はい、ズッターさんの土地ですズッターさんのものです ところがですね、
はい、
法律というのはですね守る気がない相手に対しては無力なんですね、
うん、
判決を不服とした1万人が暴動を起こします、
はい、
知らんがなーと でですね、判決は、勝訴ではあったんですが実施されずにうやむやになりまして、うん、っていうかね、うやむやにっていうかね、連邦最高裁がね判決無効にしちゃうの。もうだってあの暴動起こしちゃってるし、あのこの暴動が連邦政府の方に向いてくると怖いから、
あ、
なかったことにしよう。これどうなのと思いますけど。その代わりに、その代わりにって言って、うん、ズッターさんにはですね年金を支給しますってやるんですよ。
うん、
でもね月250ドルなの。
はい、
いや当時の価格ですからね、金額ですから、
はいはいはい、
今の250ドルとはね桁が違いますけども、きっと、
うんうん、
でもねアメリカ初のこう大富豪でしょ、
うん、
それが月250ドルっていうね年金になっちゃったので、そりゃあズッターさん不満なわけですよ、
う
ん、
そうですね。
でももう連邦最高裁で判決無効にされちゃってるから、
うん、
法律的にはどうしようもないんですね。
はい、
なのでズッターさんはですねその後25年間にわたって連邦議会に陳情と請願を行うんですね。
はい、
もうホワイトハウスに行ってお願いして、連邦議会に行って、うん、連邦議会ってねアメリカの国会ですよ、うん、アメリカの国会の前ってね階段があるんです、
はい、
そこの階段でね歩いてる連邦議会の議員さんに向かって近寄ってって、ズッターなんだけど、うん、とボロボロの格好してね、靴なんか穴開いちゃってるのに、あのこういうのおかしいと思うんですけどって言って陳情と請願を行うんですね、
うんうん、
でようやくねそりゃそうだよねってことになって賠償が決定されるんです、
うん、
またところがなんですよ。
ほ、
時すでに遅く、じゃあ分かった分かった、じゃあ賠償するからって言って連邦政府が支払い準備を進めてる間にズッターさん77歳で死亡しちゃうんですね。もうまさに時すでに遅しなんですよ。
うーん、
ただただですね、
はい、
ズッターさんが残したものもあります、
うん、
っていうかズッターさんのために残されたものもあるんです、
うん、
カリフォルニア州にはですね、ズッターさんの名前がついている郡があるんですね。
ほう、
僕途中でねズッターさんのことをサッターさんって言ったりしちゃってましたけども、
はいはいはい、
あのズッターってねドイツ語読みなんですよ、
うん、
サッターってね英語読みなんですね。
ほう、
カリフォルニア州に残っている郡の名前はサッター郡と。
ほう、
ドイツ語でつけてあげて。ねえ下平さん、
はい、
というわけで、転落の歴史を、転落した人物たちをお送りしたわけですけれども、
は
い、
うん、
こちらですね転落しちゃいけない企画もあるんですよ、
はい、
何回か前からお伝えしてますシネマチョブキ田畑のクラウドファンディング、
あ、はいはいはい、
これは失敗するわけにいかないんですよ皆さん。
失敗しちゃまずいっすね。
まずいですよ。東京都北区田畑にありますユニバーサルシアター、はい、ね、
うん、
どんな障害持ってようが、普段映画見ることが困難だろうが、あるいはそんな困難ねえよっていう人たちだろうが、うん、
はい、
いい映画、いい絵で、いい音で見たい、聞きたいっていう人は来たらいいじゃないっていう、
うんうん、
ね、20席しかないちっちゃいちっちゃいシアターね、
はい、
そこが DCP っていう新しい機材を入れないと、今後映画が上映できなくなっちゃうと、
はい、
岩波音響監督がね音響設計したところですからね、
うん、
設計どころではなく施工までやったってとこですから、
そうそうそう、
ね、
珍しい。
ですのでそこをなんとかですね存続させるためにも今クラファンやってるんですが、はい、割といけてるみたいですね。
おお。
っていうんで安心してはいけないですよ。
あ、
目標金額いかないと、
はいはい、ね、うんうん、そうですね、
高いんだから DCP って。
うん、
そして今ならですねもうどんな金額で、まあね、いろんなプランがありますけども、
うんうん、
どんな金額で、プランに参加しようとも、
はい、
私があそこの映画館の機材一部は金出してやったんだって言えますから、ぜひとも参加していただいてと思っておりますのよ、
はい、ね、うんうんうん、
じゃあ実際にですね参加しました。クラファンの、ね、サイト見るとね、
はい、
雑貨店聞きましたっていう名前がねいくつもいくつも出てきますね。
はい、拝見しました。
本当にねお名前をね拝見しましていつもねありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この方だこの方だって僕らも見てますから、
はい、
またですねクラファンしていただいた方はですねこちらの方にもクラファンしましたっていうご報告をいただければと思っております。
はい、うん、
じゃあそんなメールもお寄せいただくためのメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、 この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B の2番組があります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはsonnai.com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
というわけで今日の有料版もですね、
うん、
栄光と転落をお送りするわけですが、
はい、
ですね、栄光と転落してる、まあ、人たち、こういう人たち多いんだな。今日取り上げるのはですね、画家です。
はあ、
ゴーギャンです。
はい、
これ以前ね、あの美術の時間でもちらっと取り上げたことはあるんですが、
うん、
ゴーギャンはですね、あそこで取り上げていらっしゃった以上にやべえやつなので、相当やべえですなんていうのをですね、有料版の方ではたっぷりお話をしたいなと思っているんですが、はい、
うん、
ゴーギャンは絵描きさんですよね。
はい、
絵描きさんといえばですね、そんな雑貨店専属の絵描きさん絵描きさんって
絵描きさん
漫画家さん、
はい、
常盤大先生がいらっしゃるわけですよ、
うん、
ね、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話でおなじみの、
はいはい、
ね、それでも君を幸せにしたいでおなじみの、
うん、
この常盤先生にですね、
はい、
何やら動きが、
お
おや、常盤先生が立ち上がって仲間にしてほしい、いや、そうじゃないそうじゃないドラゴンクエスト的なやつじゃない。でも何かね、動きが近々あるやもしれぬ、ないやもしれぬ、
どっち、
この辺はぼやかしとく、注目しといて、
はい、
雑貨店で言えるようになったら即座に告知するから
はい、ね、分かりました。
わお、マジかっていうのがありますんで、その時が来たら、
はい、
即座にですね告知しますんで、
うんうん、
時はファンよ集えと、
はい、
いちゃかねファンよ集えと、
うん、
このように言っておきましょう。
はい、
じゃあそんな雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は神奈川県伊勢原市大山にやってまいりました。大山でとっても美味しいおまんじゅう売ってるお店がありまして、これを買いに来たというかもう買っちゃったんですが、帰り際にですね、野菜の直売所というのを見つけまして、よくありますよね、野菜の直売所道端に。皆さんが想像しているものとは今回私が言っているのはちょっと違うんですね。普通野菜の直売所っていうと道端にちっちゃいこうブースが設けられていて、そこで野菜売ってたりね、箱があってお金入れてってだったり、おばあちゃんがせいぜいね、おじいちゃんおばあちゃんがこう野菜その場で売ってくれると言うんだと思うんですが、ここは違うんですね。私もうかれこれですね20分ほど待ってるんですが注文するとですね、畑から取ってきてくれると、こういうシステムなんですね。今私の目の前に3組ぐらいお客さんが並んでますんで、それをですね注文を受けて、注文を受けたら畑に掘りに行くと、 こういう仕組みの野菜直売なんですね。というわけでもうしばらく待ってみたいと思います。のんきなシステムだな。お願いします。枝豆 100g と、うん、きゅうりと、
きゅうり売り切れ。
売り切れ。じゃあ、うん、白ナスと、
白ナスがねまだちっちゃいんだ。
なし。じゃあ、
一昨日も売れちゃった。昨日も売れちゃ
う。そうですか。じゃあ普通のナス。
普通のナスはある。
じゃあ普通のナスと、うん、あとズッキーニ。
ズッキーニ、ね。
はい。じゃあそれでお願いします。売れてしまっていました。白ナス売れてしまってまだちっちゃいと。はい。
ちょっとだな。
あ、じゃあ200でお願いします。 100g は少ねえぞと言われてしまいましたので 200g に急遽変更です。あ、取ってくれています、おじいちゃん。あー、抜ける。あ、じゃあ200でお願いします。じいちゃんが吟味してくれていますね、枝豆を。ありがとうございます。いい色だ。さあ、枝豆の収穫が終わりまして、今度は何でしょう。ズッキーニでしょうか、ナスでしょうか。普通のナスを収穫に行ってくれたようです。こんな取れたてはないですよね。だって僕が来た段階では取れてないんだもん。こんな取れたてはないですよ。あー、いいですね、ナス。いいとこを見繕ってくれるんですね。ありがとうございます。鳥の声やら虫の声やら川のせせらぎが聞こえていいとこだな。お、このおじいちゃんの待機してる小屋の中にいっぱい潰れたビールの缶がまだ真新しいビールの缶が置いてありますが、じゃあ昼間からご機嫌で仕事してるじゃないでしょうか。いいですね。うわー、はい、ありがとうございます。うわー、おいしそう。はい、
抜けない食べ方って知ってる？
いや、知らないです。
焼くの。
もう、あ、焼くの、
うん、焼くの。
焼くって、あのフライパンとかで油ひいて、
うん、引かないで、
引かないで、
うん、からからで。
あ、そうなんですか、
うん、両面をね、こう平らにして、平らにして、それで5分ぐらい焦げ目がつくぐらい。
へー、うん、やってみます。
そうすると、枝豆の栄養分が抜けないの。茹でちゃうとどうしても、あの水の、ね、お湯の中に溶けちゃう、
うんうんうん、ビタミンをお湯に溶けるって言いますもんね。
それとあと一つ、もしそういうあれだったら 味噌汁。
味噌汁
やってみな。
はい、
これをきれいに洗ってこのまんま、
まあまあ、さやごと、
うん、だから沸騰し、だいたいもう取れたてだから5分だな、味噌入れて、
で
沸騰した5分煮て、それで味噌入れるようにして、それでもうそのまま揚げちゃう、揚げるっていうか。
殻も食べられちゃうんですか？
殻は食べられない。
殻食べない。皮出して、
うん、そうすれば、そのあれが全部あのね、茹でた場合捨てちゃうけど、
あー、そうかそうか、
ね、味噌汁なら全部飲むから、そこに栄養分が、
なるほど、
ね、うん、
ありがとうございます。やってみます。
ちょっと青臭い匂いするけど、
うん、
うん、枝豆のあれがするけど、そうやるといいんだ。ナスは電子レンジでサランラップするんで、チンが一番いいの。栄養分が抜けない。
そうなんですか、うん、
玉ねぎでも何でもそうだよ、よくみんな玉ねぎ切ってさ、水漬けだ、あれ絶対だな。
あ、そうなんだ。
みんな野菜は水に溶けちゃう、流れちゃう。
そうかそうか、
うん、
じゃ出てくるものを逃がさないようにすりゃいいんです
か。そうそうそうそう、
なるほど。枝豆なんて塩茹でにするぐらいしか知りませんでした。
そうでしょ。
あとずんだ、
まあ、ずんだねあれ、雨の予想だったのかな。
降ってきましたね。
今ネギ苗を1000本植えてるんです。秋冬食べるね、一本ネギ。
あ、ネギの苗、
うん、これ自分の苗作って、今あそこ1000本植えるわけ。
1000本、
うん、今600本ぐらい植えたら、あと400本。疲れちゃうよ。
そうですね。これがあの大きいネギになるんですか。
そうそうそう、あれあそこにあるのは夏ネギよ。
あ、
夏に8月頃食べれるね。
へー、
うん、これは冬。
これこのままでも食べられちゃいそうですよね。
なんか薬味に使えるよ。
ああそうか、うん、薬味に使ってるやつ、あのまま育っていくと大きくなるんですか。
うん、ただ一本ネギっていうのはね、関東の人はみんな白身を食べるじゃん、大阪とか関西は青ネギって、青い部分をね、食べるじゃん、だから向こうは九条ネギとかさ、ああいうのがな、青い。関東はここを食わないで、こっちを食べるじゃん、関西はこっちを食べる。ネギの種類が違う。
そっか、夏ネギと秋ネギとあるんだ。
あるよ、ジャガムだって秋ジャガある。
あのお味噌汁はその煮た出汁で煮ちゃうってこと？
うん、入れなくてもいいし、入れてもいいし。
ああ、なるほど。普通にこう出汁取るみたいな感じで。
そうそうそうそう。あの入れない方がいいと思う。そうすれば枝豆の風味が出るよ。
で出して、殻から取り出して。
それで味噌汁飲んじゃったら。あの
豆食べる。あ、なるほど。
で、茹でたのと同じことだから。
なるほど。
ね。で、味噌だからちょっと塩気もあるから、塩分なくたってそのまま食べる。
なるほど、
ね、
なるほど、なるほど。初めて
聞きました。だから今これやってるのは早せつって、早くできるやつ。で、そこに、今向こう、右のこっちに300グラムの早せな、あれと同じ種類の、これは中早せってまた種類が違うの。で、あれが、極早生って言って、あの晩生って言って、
もっと早い、
あ、遅くで晩生ね、
あ、
遅れてできる。だ去年はあのぐらい作ったんだけども、いっぺん2週間ぐらいでもう全部売り切れちゃって、お客さんはもうないのないのってきて、だから今年はもう3回に分けて作った。今食べれるのと7月8月食べれる、で9月ね、頭頃まで食べれる。ああいう風に作った。
枝豆食べたくなりますもん。
そう、
暑いと
ただ
なる。
人間様が食う前に猿にやられちゃう。
ここまで降りてくるんですか。
降りてくる。
綺
麗に並べるよ、ここへ
食べたカスを、
うん、枝を、
枝を
ちゃんと並べるよ。
そう、
並べたところへ全部かじったカス捨ててある。
お行儀いいけど、ぶん殴りたいな。
うん、すごいよ。必ずの向こうの山とかこっちの山がどっちかから来るわけ。20頭ぐらいでいいか それで初めは2匹ぐらいで様子見に行く、うん、で人がいると来ない。それでああいうところに隠れてるわけ、それで夕方いなくなるの
様子見て、う
わ、まあ頭いいよ。もうさつまいもだってちゃんと時期になれば抜きに来るよ。試し抜きに
試し抜きに来る、
来る来る。
できてるかな
かどうか、できてないからそのまま取ってる。でかぼちゃ持ってっちゃう、スイカ持ってっちゃうね、そこスイカ作ったけど、だからトウモロコシの歌は作りたいんだけど、トウモロコシなんてやったら鳥ともハクビシン、サル全部やられちゃうから、よっぽどのネットをビシッとやってさ、電子機作でも入れないと、やっとって無駄
だ。老人じゃ無理なんだ。
やっぱり甘いものなんですか。
豆類が大好き。椎茸だったらあれだよ、あの原木栽培で俺の家のそばでこう作ってるやつだけど、みんなサルでやる。うわ、どこ食べるか知ってる。サル木を食べる、
あの石突き、
うん、こう上向こうのあるのこういうの下に、
あそこが美味しいんですかね。
美味しいってあそこが一番嫌んだ。
あ、そうなんだ。
あれ捨てていねえんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、あれだから例えば細かくして金ピラにしたり、
うんうんうん、
サルよく知ってるの。
サルの方が頭いい
の。日本人、あの人間より知ってるの。栄養があるって。
そうですね。
さすがにネギとかは食べないですよね。
ネギは食べない。で玉ねぎ、じゃがいもは遊びで抜いて
る。遊びで
抜いてる。じゃがい
ももダメですか。
じゃがいも持ってかないね。で人参みんな持ってくっていう。人参最近あいつら超えちゃったのかさ、人参があんまり抜くけど持ってかないな。
好き嫌いがあるんですかね。
昔は人参も持って帰っちゃってみんな作んないなんてやったんだけど、今人参作ってもね、こう抜いてくには抜くけど食べないな。それより他に美味しいのがあるから。あと落花生なんて、そこに落花生大まさりっていうの作ってあるけど、あれも多分やられちゃう。
豆が好きなんですね。
とにかく豆が好き。
そのうちビール置いといたら飲むんじゃないですかね。
なあ、すごいよ。カラスも頭いいっさ。カラスなんて豆類直に巻いたら全部つつかれちゃうから
。繰り返して食べちゃう。
そうそう。
どうするんですか。
え、
どうするんですか。
それは薬があるの。直巻きする人は薬だけど、俺は今回枝豆は全部ポットで作って、だからやられない。で網をかぶしてたからやられない。もう豆では絶対やられちゃうからさ。
それはね、うん、育って美味しいもんね。
あれは生姜だよ。あ、生姜ちょっと生でやったら味噌つけてさ。
あの細長いやつですか。
細長くはない。あのこうやって長いよ。長いけどこうやって下に
根元
にこう丸くできるわけ。これはスーパーで売ってるあの変なこんな長くなったあの軸が長くあんなんじゃないよ。
あ、じゃなくて
もうちゃんとした実ができて、花生が谷中生姜とも言うし、で若い時に7月の15日過ぎれば食べれるけど、若い時はもう味噌食べて、味噌つけて
生で。
生で。
へえ。
で8月15日過ぎると辛くなっちゃう。
へえ、うん。なんで15日なんだ
った。うん。やっぱ気が付いてあれだ
からな。
それであとはだからあのまだそんなに辛くない時に、柔らかい時に買って、みんなもうこれも常連がついちゃってるからなくなっちゃうけど、その。あの頭を切って、枝を切って軸を切って、赤い俺の赤いのがこうできるから、うん、それを残してパッと瓶に入れて簡単酢に漬けておくの。そしてずっと
1年
あの冷蔵庫で1年っていう。
へえ、何かめんつゆとかにつけても美味しいって聞いたことが。
細かくしてね、うん、うん、
いいね。さすがに生姜も取ってからないですか。
生姜は持ってかない。
そのうち薬味の味を覚えんじゃないかな。
うん、すごいよ。
薬味とビールと。
ね、もうすごいよ。もうこうやって人間様で
抱えて持ってく。
かぼちゃ。逃げないからね。
逃げないですか。
うん、ようみたいな感じ。どうも。
邪魔すんなよ。
邪魔すんなよ。
あいち、去年買うけど、しかもここ10人以上お客さんいたよ。子供もいたよ。で、向こうでも、こうしたらもう10頭以上あそこでわーわーやって。逃げない。で、向こうの連中は、枝豆とか全部やられて、
ええ、
それで作んない。
そんなやられちゃうんだ。枝豆美味しいもんね。 焼いてみるか、じゃあ今日、
うん、ちょっとやってみて、あと味噌汁やってみな、
はい、うん、その普通に洗って皮のまま焼けばいいんです
か。そうそうそうそう、440g、はい、だから300円だ。
ありがとうございます。
300円の400円、500円だ。
こんにちは。
ズッキーニはどうやって食べてるの？
焼くが一番多いかな。
そうですね、焼くか。あとはカレー入れてもいいし、カレーライスね。
カレーライス。ただ焼くが多いかもしれない。
うん、ただあと、なんだっけな、今日買ってきた人は、何
はい、いただきます。ありがとうございます。
また
しちゃった。とんでもない、面白かったです。面白い話が伺えて。
また来てください。
はい、また。
どっから来たの？
横浜です。
あ、横浜いいよ。最近鶴見区が多いな。
あ、そうなんですか。
うん、まだ来るんだ、今日も。枝豆買いに。
あ、予約ができるんですか？
うん、そうそう。
そうなんですか。
電話でお医者行くよって。
はい、ありがとうございます。いやー、すっかりおじさんと盛り上がってしまいました。お買い物に来ていたお姉さんともこう、ま、お姉さんも交えて盛り上がってしまいました。じゃあ早速持って帰って食べてみたいと思います。お、すげえ勢いで自転車が下ってった。さあ、それでは帰ってまいりまして、早速枝豆を生まれて初めて焼いてみたいと思います。軽く洗いましてね。じゃあ火をつけつつ、換気扇も回しつつ、横に並べますよ、お茶な。フライパンが温まってから入れた方が良かったですよね。もういきなり投入してますけど、まあまあまあまあまあまあまあまあ、焼けば同じ、焼けば同じ、火が通れば同じ。ほら、もうあっという間に。あとはもう焼き上がるのを待つだけなんでしょ、きっと。何ピーの何分クッキングなのか分かりませんけれども、よいしょ、よし、ちょっと音を消しましょうか。これ決してね、油を引いてるわけではないんですよ。何も引いてないんですけど、さっきね、枝豆を洗った水分が今蒸発していくことですのでね。さあ、じゃあ出来上がりをお楽しみに。さあ、それではいよいよ焼き上がりということでいいんじゃないですか。完成がね、わかんないので、途中でね、塩も振ってみたんですけどね。何をもって完成というのかわかりませんので、とりあえず焦げ目がついたから完成かなと。いや、 し、じゃあ行きましょう行きましょう。じゃあそんなとこにいると踏んじゃうよ。じゃあ食べてみましょう。実食。どう食べればいいかが分かんない。あ、赤。うん。あ、普通の茹でた枝豆みたいに食べればいいんじゃない？あっけ。あ、でも、あ、おいしい。焼くのおすすめですね。いやー、おじいちゃんありがとう。というわけで、美味しく枝豆をいただくことができました。というわけで本日のお出かけして帰ってきて枝豆食べてますのコーナーでした。